こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。まだ母なる意識に導かれては、リアルによるタントラを基盤とした瞑想、精神探求の書である。著者は長年の瞑想経験と、自身が社会生活を続けながら重ねてきた試行錯誤を背景に、母なる意識マザーに導かれる覚醒のあり方を語る本書の特色は、日常や個人性を消去すべき障害として扱うのでなく、今目の前に現れている出来事、身体、感情、関係性を実践の素材として読む点にある。紹介文では非二元論や一般的なマインドフルネスとの対比を通じ、二元性の世界にとどまりつつこちらとあちらを包括するタントラ的姿勢が示される。瞑想法の手順を標準化して教える入門書というより、戒律色、身体的鍛錬、マーヤ、音調などをめぐり、覚醒と生活をどう結び直すかを考察する実践的な精神世界書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二元性を離れずに現象を読むタントラ的瞑想。本書の中心には、現実世界を否定したり個人的な経験をただ消し去ったりするのではなく、二元性のただ中で意識を深めるというタントラ的な方向性がある。紹介文で著者は、アドバイタやマインドフルネスが世界の創造以前の空白やこの発生以前へ向かう傾向と対照させながらタントラの立場を説明している。ここで重要なのは、優劣を単純に決めることではなく、実践の焦点が異なる点である。本書では、現在生じているあらゆる現象をテキストとして読み、こちらとあちらの双方を包括することが重視される。つまり、不快な感情、欲望、身体感覚、社会的役割を瞑想を妨げるノイズとして即座に排除しない。その経験がどのように現れ、何を示しているかに触れようとする。この視点は、静かな時間だけを瞑想とみなす発想を広げる、生活の複雑さから退くためではなく、複雑さの中で意識の働きを見極めることが本書の実践観の核となっている。次に、マザー母なる意識を抽象概念でなく実践の方位として捉える。題名に置かれたマザー、あるいは母なる意識は、本書の精神的な方位を示す中心語である。利用可能な紹介情報からは、それは単なる心理的な自己肯定や費用的な母性ではなく、著者のタントラ理解と結びついた意識の経験として提示されていることがうかがえる。読者にとって大切なのは、この語を安易に客観で事実や再現可能な技術として受け取るのではなく、著者が自身の実践を解釈する枠組みとして読むことだろう。瞑想では、注意をどこへ向け起こる経験とどのような関係を結ぶかが決定的になる。本書におけるマザーは、個人がコントロールしようとする狭い意志だけでは捉えきれないものへ開かれる姿勢を支える。そこには努力、需要、導き、音調といった語が交差する。したがって、本書は成果を測定して獲得する瞑想論というより、実践者が自我中心の把握をどう相対化するかを問う。宗教的象徴的な言葉に抵抗のない読者ほど、その概念装置と体験記述の結びつきを検討しながら読めるだろう。さらに、会社員から独立後の探求が示す覚醒と社会生活の隔たり。著者略歴によれば、リアルは大手アバ企業の会社員から独立し、飲食販売の自営業を営みながら修行を続けた。また35歳の時に意識の変容を経験した後、社会生活との隔たりに悩み、独自の試行錯誤を重ねたとされる。この経歴は本書の問題設定を理解する上で重要である。精神的な変化を語る本には、日常から離脱することで成立する修行像も多い。しかし、本書が扱うのは変容の経験そのものだけでなく、その後も仕事、対人関係、生活上の判断を引き受けながら実践を続ける難しさである。深い体験があれば自動的に生活全般が整うという単純な図式はここでは前提にされない。わしろ内面の変化と社会的な振る舞いの間に生じるズレを探求を継続する理由としている。このため、読者は本書を特別な体験の報告としてだけでなく、実践を日常に統合する際の問題提起として読める。瞑想を現実逃避ではなく、生活を送りながら検証される営みとして位置づける点に本書の実践性がある。そして、戒律肉食と菜食、ボクシングを通じた個人的な規律の検討、目次として示される戒律と瞑想とボクシング、肉食 vs 菜食、パーソナルな戒律は、本書が観念的な瞑想論に限定されないことを示す。食事や身体的鍛錬は、何を正しいと一般化するかよりも、実践者の身体欲求、集中、生活条件とどう関係するかを考える入り口になる。特に、パーソナルな戒律という表現からは、規制の禁欲規範を一律に適用するだけではなく、自身の実践に必要な規律を見定めるという問題意識が読み取れる。ただし、個人的であることは都合の良い選択を正当化することとは異なる。戒律は習慣や衝動に無自覚に従う状態を可視化し、選択の結果を観察するための枠組みになり得る。本書は、肉食か菜食か、瞑想か運動かという二項対立に即答を与えるというより、 近代を伴う生活行為を意識の探求から切り離さないボクシングへの言及も、精神性を性的な内面だけに閉じず緊張運動反応を含む身体経験との接点を考えさせる。生活規律を自分で吟味したい読者にとって示唆の多い論点である。最後にマーヤと音調の平地が問う。努力だけでは還元できない変容、本書にはマーヤと音調の章が含まれる。インド思想タントラの文脈で用いられるマーヤは一般に幻影や現れの問題と結びつけられるが、本書の全体的な方向性から見ると世界を無価値な虚偽として退けるためのごとだけ捉えるのは適切ではない。現象を読み二元性を包括しようとする実践では、見えているものに執着しないことと、現れているものから学ぶことが緊張関係を持つ。この緊張を扱うためにマーヤは重要な論点となる。他方の音調は変容を努力、知識、自己管理だけの成果に還元しない視野をもたらす。瞑想者は姿勢や生活習慣を整え観察を続けられる。しかし意識の深まりを意思で完全に支配できると考えるなら、それ自体が自我の強化にもなりうる。本書は実践上の規律を重んじながらも到達を所有物にしない態度を促す書として読める。マーヤと音調の平地は日常に根差した実践と個人の計画を超える経験をいかに両立させるかという問いを明確にする。結論として本書は、標準化された呼吸法やストレス軽減の手順を短時間で学びたい人より、瞑想を生活、知りたい職、仕事、欲望、精神的経験との関係まで含めて考えたい読者に向く。瞑想を続けても社会生活との接続に違和感がある人、非二元論やマインドフルネスとは異なるタントラの視点を知りたい人には検討材料となるだろう。著者自身の探求と社会生活上の試行錯誤が背景にあるため、超越的な体験を語るだけで終わらず、その体験後に何をどう生きるかという問題を前面に置いている点が実際的である。同種の瞑想書と比べた際の際は、心を静める技法の説明よりも現実の二元性を実践の場として引き受ける姿勢にある。肉食と菜食、戒律と身体的鍛錬、マーヤと音調といった論点を併置することで、精神性を日常の選択から切り離さない。母なる意識や音調といった語には宗教的象徴的な関与があるため、読者はその前提に同意する必要はなく、著者の経験をどう解釈しているかを批判的に読むこともできる。サントラ世界観に関心を持ち、実践の意味を生活の内部から問い直したい人にとって、本書は独自の位置を占める。ご支援いただける場合はリアル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。